組織盛衰の原理。近代中国に見る公募の原理。中国公募史ほど面白いものはない。自分のことなどお話しするのは甚だ好まぬことであります。またあまりやったことのないことでありますが、話のついでにいささか私の体験の幾分を取り上げて皆さんに聞いていただきますのもご理解が早いと思いますので、触れてみようかと今そんなことが念頭に浮かんだのであります。私はここ愛知県からほど遠からぬ生駒飯盛山麓の四条縄手中学に通っておりました。ところがところであります。特に南朝の史跡で有名なところであり、それを代表するものは南高楠木正成であります。その南高に非常な感動を持って、太平記とか日本外史とかそういうものを熟読しておったのでありますが、その中学の上級時代に第一次世界大戦が始まりました。田舎の純真な中学生の私は非常な衝撃を感じまして、世界大戦のニュースを読むだけでも少年の心は踊ったわけです。日清日露戦争の話より他に知りませんでしたから、ヨーロッパからアメリカまで出てきて大戦争をやる、面白くもありなんだか薄気味悪くもあり、世界とはどういうものなんだ、どうしてこんなことが起こったのだと考えるのですけれども、田舎の中学生の手には負えぬ、なんと言うても東京へ行って大学に入り勉強せねばいかん、一番偉い大学はどこだと言ったら帝国大学だ、いっぺんには入れないので高等学校に入らねばいかん。その頃高等学校は8つしかありませんで、一番難しいのは第一高等学校だが、四条縄手中学などから入ったものはないからやめておけと言われましたが、意地になって受験してみたら通りましたので、それ見ろと、いい気持ちになって大いに勉強しようと、英語だのドイツ語だのから始めました。そのうちにだんだん何もかもわからぬことばかり、それから気違いのようになって勉強しました。本を夢中になって読みましたが、さっぱり埒が明きません。それでも一生懸命やっておりますうちに、少しずつわかるようになりました。世界大戦の研究でありますから、要するにヨーロッパの研究でありますが、そのうちにふっと気がつきまして、ヨーロッパよりも問題は日本、自分の国だ。自分の国の運命を決するものは東洋だ、シナだと考え出しました。そしてシナ工房の研究をしてみますと非常に面白いといっては語弊がありますが、日本の国はあまりに良すぎ、ありがたすぎて、よく言えば純良、平和の田舎的歴史でありますが、この正反対がシナで、これは漢民族が黄河流域に定着して農耕民族となった。それまでは狩猟放牧民族で、州になって国家的体制を固めていった。州が安定し栄えるとともに、北方に異民族、満州族、蒙古族、トルコ族、チベット族、いわゆる異敵がたくさんいる。水草を追って狩りをしたり戦をしておった野蛮な生活の民族が、中原すなわち黄河を越えて漢の文化、大変魅力の対象ですから、機会があれば長城を越え中原に侵入し、あるいはこれを征服支配し、やがて大敗堕落する。中というのは面白い語で、それはいろいろな矛盾を克服して無限に進歩していくという意味。論理学でいう弁証法的発展というものです。それと同時に、中には当たるという意味がある。中毒の中です。